トラブルを楽しむ30の方法。その1、グッドトラブルと言い換えて良い出来事に変えてしまおう。トラブルという言い方は重いです。嫌な印象があってネガティブ感があります。辛いな、困ったな、取り組むのが嫌だなとため息が出てしまいます。面倒くさい感じが出てきて取り組むのが億劫に感じられますね。そこであなたにご提案です。トラブルにある窃盗度をつけるだけで感じ方がガラッと変わります。トラブルにグッドという窃盗度をつけてグッドトラブルと言い換えてみましょう。トラブルが起こったはグッドトラブルが起こったと言い換えましょう。トラブルに取り組むはグッドトラブルに取り組むと言い換えましょう。とんでもないトラブルだはとんでもないグッドトラブルだと言い換えましょう。これだけでガラッと印象が変わります。ポジティブ感が出てきますね。グッドトラブルといえば捉え方が前向きに変わって良い出来事に感じられるはずです。どんなトラブルにもプラス面があります。トラブルに取り組むことで学びや自己成長の機会になります。出会いがあったり人脈が広がったりコミュニケーションの磨く機会になったりなどなど。トラブルはハラハラドキドキするので新しい刺激が得られることで人生のスパイスにもなります。ラッキーなことが起こったように感じられるでしょう。グッドトラブルという言い方をするとトラブルのプラス面に着目できて良い出来事として受け止められるようになるのです。これだけのことです。トラブルと言いますが結局のところ受け止め方の問題です。あらゆるトラブルはグッドトラブルと言い換えて明るく前向きに取り組みましょう。これがポジティブ思考です。良いことも悪いこともすべてグッドに受け止めましょう。何でも前向きに捉えた方が人生が楽しくなるのです。トラブルはグッドトラブルと言い換えて良い出来事に変えてしまう。トラブルを楽しむ30の方法。その2、トラブル解決にセンスや才能は必要ない。センスが悪いのでトラブルを解決できません、才能がないのでトラブルを解決できませんという人がいます。それは誤解です。トラブル解決ができないことをセンスや才能がないことを言い訳にしているだけです。トラブル解決にセンスも才能は必要ありません。トラブル解決は芸術やスポーツとは違います。方法がわからなければ知っている人に聞きます。専門的なことで自分にできないなら専門家を頼ります。迷惑をかけてしまったのなら誠意を持ってきちんと謝ります。仕事がたくさんあって自分一人では処理しきれないなら手伝ってもらいましょう。そこにセンスや才能といった言葉は一切登場しません。仮にセンスや才能が必要なことがあるならセンスや才能のある人に仕事をお願いすればいいだけです。センスや才能がないことをトラブルが解決できない言い訳にしないことが大切です。トラブル解決に必要なのは積極性、行動力、諦めない心の3つです。じっとしているだけでトラブルは解決できません。相談するにも謝りに行くにも専門家の力を借りるにも積極性と行動力があってこそできることです。そしてうまくいかなくても簡単には諦めません。1回でうまくいかなければ2回目のチャレンジです。2回目がダメなら方法や環境を変えて3回目のチャレンジです。諦めなければ時間はかかってもいずれ達成できます。運やチャンスは諦めない人にやってきます。積極性、行動力、諦めない心の3つがあればトラブルは解決するのです。センスや才能がないことを言い訳にしない。トラブルを楽しむ30の方法。その3、自分と同じ立場の人を見ると冷静になれる。問題が起こると誰でもドキッとして慌てます。特に大きな問題であればなおさらです。冷静を取り戻すには自分と同じように問題を抱えて慌てている人を見つけるのも一つの方法です。問題を抱えてあたふたしているのは自分だけではありません。人間なら誰しも大なり小なり何らかの問題を抱えているもの。あなたの周囲にも問題を抱えてあたふたしている人がいるのではないでしょうか。自分と同じく問題に右往左往している人を見ると不思議と気持ちが落ち着きます。試験の時緊張している人を見ると不思議と自分の気持ちが和らぎますが、それと同じです。自分も慌てる必要はないね。大丈夫、冷静に解決していこうと思える。問題を抱えて慌てている人を見てからふと自分のことに立ち返ると自己を客観視できるようになります。その人にツッコミを入れてみるのもいいでしょう。もう少し落ち着こうよ、そんなに慌てなくてもいいのに、冷静に対処すれば普通に解決するでしょう、などなど。くすっと笑いが生まれる同時に自分の動揺が落ち着いてきます。仲間意識も生まれます。問題を抱えているのは自分だけではない。仲間はたくさんいる。一緒に頑張ろうと思うことで心強いものが得られるのです。問題が起こった時自分のことで精一杯かもしれませんが、少しでもいいので仲間を見る時間を作ってみてください。自分と同じように問題を抱えている人を見る。トラブルを楽しむ30の方法。その4、トラブルは面白いことだ。ニコニコしながら今日会社で面白いことがありましたという人がいました。どんな面白いことなのだろうと思って話を聞いてみると意外な返事が返ってきました。なんと職場で起こったトラブルの話だったのです。しかもかなり大きなトラブルで顔が青ざめるような内容です。聞いているこちらまでハラハラドキドキします。一歩間違えたら会社をクビになるようなレベルです。にもかかわらずその人はフフと笑いながら楽しそうに語るのです。頭が真っ白になりましたよフフ、上司に叱られましたよフフ、始末書きを書かされましたよフフと言います。トラブルのことを嫌なことではなく面白いことと表現したのは粋です。面白いことと呼べば確かにそうとも言えるなと思うのです。トラブルは面白いことと表現しましょう。トラブルを嫌なことと言えば嫌なことになりますが、面白いことと言えば面白いことになります。結局のところ捉え方の問題です。面白いことと思えば楽しめます。トラブルが起こったら面白いことに起こったと言いましょう。とても大きなトラブルが起こったらとても面白いことに起こったと言いましょう。トラブルが起こった日は面白いことがあった日と言えばいいのです。きっぱり生きることが大切です。トラブルは嫌なことではなく面白いことなのです。トラブルは嫌なことではなく面白いことと表現する。トラブルを楽しむ30の方法。その後、トラブルが起こったら知恵と工夫でチャンスに変える努力をしよう。アメリカの著作家ナポレオン・ヒルは言いました。全ての逆境にはそれと同等かそれ以上に大きな恩恵の資質が含まれていると。トラブルが起こった時チャンスに変えることはできないかと自分に問いかけてみてください。トラブルとチャンスは表裏一体です。マイナスと思える状況であっても発想を変えればプラスに変えられることがあります。トラブルをチャンスに変えられれば大きな利益や成果を手に入れることが可能になります。不幸どころか幸せにつながる可能性もあるのです。自動車をぶつけられるという交通事故のトラブルに遭いました。幸い怪我はなかったものの、車は大きな破損を受けてしまいました。受け取った保険金で買い替えを行えば新車を手に入れるチャンスに変えられるでしょう。ネットショップで購入した商品が届かないというトラブルに遭いました。幸い小さな買い物だったので経済的ダメージは限定的でした。失ったお金は授業料と考え、ネットリテラシーを高める機会になったと思えばプラスに捉えられるはずです。レストランで注文したのと違ったものが出てくるというトラブルがありました。それは今まで食べたことがない料理でした。そのまま食べてみれば新しい味を知るきっかけになるでしょう。もちろん全てのトラブルがチャンスに変えられるわけではありませんが、柔軟に発想してみる価値はあるはずです。トラブルでしかないと思えることであっても、知恵と工夫でチャンスに変える努力をしましょう。頭の体操のつもりで楽しく考えるのがコツです。うまくチャンスに変えられればトラブルに感謝できるようになります。トラブルが起こったらチャンスに変えられないか考えてみる。トラブルを楽しむ30の方法。その6、励ましの声は根拠がなくても素直に受け入れる。トラブルになった時励ましの声をかけられることがあります。大丈夫ですよ、うまくいきます、すぐ解決しますよ。家族、友人、恋人など親しい人から声をかけてもらえることがあるでしょう。明るい声をかけてもらえるのは嬉しいですね。大抵は笑顔で元気に声をかけてくれるものです。ところがそうした励ましの声を素直に認めない人がいます。信じられない、そうは思えないが、根拠は何、否定するような言葉を返すのです。心当たりがあるならイエローカードです。 せっかく励ましの声をかけてもらっても、それを拒むのはよくありません。相手の優しい気遣いを胸にすることになります。相手はトラブルの解決を願って力強い言葉をかけてくれています。どんなに素晴らしい励ましも否定をしては意味がありません。励ましの声をかけてもらったらパワーをもらえるチャンスです。素直に受け入れましょう。理由や根拠がなくてもいいのです。トラブルが解決するかどうか不明であっても、前向きな言葉は素直に受け入れ、とことん信じることが大切です。素直な返事をしましょう。ありがとうございます。頑張ります。必ず解決します。でいいのです。励ましの声はポジティブな言葉です。励ましの声を信じるからこそ多くのパワーをもらえ、未来に希望を持てるようになります。本音では信じがたい気持ちがあったとしても、やはり前向きな言葉は信じた方が自分のためになります。心も強くなってトラブル解決の大きな支えとなるのです。励ましの声をかけてもらったときは素直に受け入れ 100% 信じる。トラブルを楽しむ30の方法。その7、食事をとることもトラブル解決の一環。トラブル中食事をとらない人がいます。食事をとらない理由は大きく2つのパターンがあります。1、トラブル対応に忙しいため食事をとらない人。2、トラブルを起こした罪悪感で食事をとらない人。どちらのパターンも要注意です。食事は車のガソリンと同じです。車はガソリンがなくなると動かなくなるように、人間も食事をとらないと動かなくなります。体に力が入らなくなり、頭も回らずぼっとします。わけもなくイライラしたり気分が落ち込んだりするのです。トラブルの時は徹夜で頑張ったり、長時間の労働が必要になったりして、普段よりエネルギーを使います。空腹のままでは頭が回らず良い解決策も浮かびません。仕事の集中力が出なかったり、大切な場面で踏ん張れなくなったりします。きちんと食事をとらないと大きな山は乗り越えられません。トラブルを起こした罪悪感で食事をとらないのもよくありません。自分に罰を与えるかのようにトラブルを起こしたら食事を抜きにするというのは誤った精神論です。トラブルを起こした立場とはいえ、食事をする権利はあります。良い仕事をするためには腹ごしらえが欠かせません。必要なのは解決することです。食事を抜いたところで解決に役立つどころか、役に妨げとなるばかりです。申し訳ないという気持ちがあったとしても、感情と解決は切り離して考えることが大切です。車の場合、ガソリン残量がゼロに近づいたら大変だと慌てるのに、人間の場合となると急にだらしなくなる人が多い。空腹になってもまあいいかと軽く考える人が多いのです。どんなに忙しくてもきちんと食事だけは取りましょう。食事を取ることもトラブル解決の一環です。どんなに忙しくてもきちんと食事だけは取る。トラブルを楽しむ30の方法。その8、少しでもトラブル解決を容易にするために心がけること。トラブル対応を容易にするためにはどうすればいいのでしょうか。それは早めの対応です。トラブルは対応が早ければ早いほど解決が容易になり、対応が遅ければ遅いほど難しくなる傾向があります。虫歯の治療は早ければ早いほど楽になり、遅ければ遅いほど大変になります。健康診断で異常が見つかった時も、早ければ早いほど負担が軽くなり、遅くなればなるほど負担が重くなります。仕事でミスをしてトラブルになった時も、早ければ早いほど解決が容易になり、遅ければ遅いほど解決が難しくなります。これは金銭トラブルや対人トラブルでも同じです。少しでも解決を容易にしたいなら、早めの対応を心がけるのがベストです。もちろん心を落ち着かせたり、原因や解決策を考えたりする時間は大切ですが、不必要に時間を置かないことが大切です。後からやろう、気が向いた時にやろうはよくありません。もたもたしていると被害の負担もどんどん大きくなります。やるべきことがまとまればすぐ実行に移しましょう。来週しようと思っていることは今週しましょう。明日やろうと思っていることは今日やりましょう。今晩やろうと思っていることは今やりましょう。早め早めの精神で取り掛かりたい。都合がない限り常に最短最速で対応するのが正解です。少しでもトラブル解決を容易にしたいなら、早めの対応を心がける。トラブルを楽しむ30の方法。その9、必ずトラブルを解決すると口に出すことでトラブル解決が早くなる。必ずトラブルを解決すると口に出していましょう。思うだけで終わらせず、きちんと声に出すことが大切です。一人でいるときは一人で言いましょう。誰かといるときはその人に向かって言いましょう。ボソボソ言うのではなく、ハキハキ言ってください。恥ずかしがらず堂々と口に出すことが大切です。口に出すことで覚悟と責任が生まれます。口に出すことは決意表明となるのです。決意表明を宣言することで意識が高まり、結果としてトラブル解決が早くなります。不言実行という言葉がありますが、それは夢や目標を叶えるときの考え方です。何でも黙って行動すればいいわけではありません。ずっと無言のままでいると相手は不安になります。トラブル解決で大切なのは有言実行です。トラブルは解決した方がいいことではなく、解決しなければいけないことであるため、有言実行が適切です。良くも悪くも自分を逃げられない状況にして、しっかり行動を起こすことが大切です。きちんと口に出して覚悟と責任を持ち、きちんと実行に移しましょう。必ずトラブルを解決すると口に出す。トラブルを楽しむ30の方法。その10、この程度で済んでよかったと思えば気持ちが楽になる。トラブルになったらこう考えましょう。この程度で済んでよかったと。今直面しているトラブルは、一つ間違えるともっとひどいことになっていた可能性があります。もっと大金を失っていたかもしれません。もっと大怪我をしていたかもしれません。重大事故につながっていたかもしれません。完全に縁を切られていたかもしれません。会社をクビになっていたかもしれません。刑務所に行くことになっていたかもしれません。一生後悔するような取り返しのつかない事態になっていたかもしれません。命を失っていた可能性もゼロではないでしょう。あなたが今直面しているトラブルについて、もっと最悪になっていた状況を想像してみてください。今のトラブルも大変ですが、最悪の状況と比べたらまだ軽く感じられるはずです。この程度で済んでよかったと考えるのです。最悪を免れたと思えば気持ちが楽になります。大きく感じていたトラブルが小さく感じられるはずです。ラッキーな感覚が生まれ、運が悪いから運が良かったという考え方になります。目の前のトラブルは不運なことではなく、幸運なことなのです。この程度で済んでよかったと考え、ラッキーなこととして受け止める。トラブルを楽しむ30の方法。その11、人生はトラブルの連続と思っておく方がいい。人生はトラブルの連続です。そう思った方が楽なのです。トラブルが起こった時、わっと気が動転する人は、人生にトラブルはないという前提になっています。人生にトラブルはないと思っているから、いざトラブルが起こった時、おかしい、こんなはずではないと反響欄になります。素直に現実を受け入れられません。頭が真っ白になってパニックになるのです。だから人生はトラブルの連続と思っておくことです。心の準備ができるからです。自分の人生を振り返ってみてください。勉強でも試験でもトラブルがあったでしょう。部活でも試合でもトラブルがあったでしょう。恋愛でも交際でもトラブルがあったでしょう。趣味でも遊びでもトラブルがあったでしょう。仕事はもちろん就職活動でも転職活動でもトラブルがあったはずです。トラブルがされば、また次のトラブル。トラブルが解決したと思ったら、ちょうど良い頃合いに次のトラブルがひょこっとやってきます。神様が脚本を用意しているかと思ってしまうほど絶妙なタイミングなのです。よく考えてみると、人生はトラブルだらけです。この事実に気づくことです。それが普通です。トラブルがあるのはおかしいではなく、トラブルがあるのが普通です。トラブルが解決したら、次のトラブルが来るものとして心の準備をしておきましょう。遅かれ早かれ、必ず次のトラブルがやってきます。人生はトラブルの連続と思えば、いざトラブルが起こっても平気です。ほら来ましたねと冷静に受け入れられます。トラブルが解決して、またトラブルが起こっても、それが普通に感じられます。はいはい、いつものことですねという感覚となり、平然としていられるのです。トラブルは否定するのでなく、肯定しましょう。 人生は思い通りにならないものです。日頃から良いようなことにチャレンジしているなら、トラブルの連続にも拍車がかかります。新しいことはどうすればいいのかわからないから、ミスや失敗をばかりになり、トラブルにもなります。トラブルは人生のスパイスです。だから、時々あった方がいいのです。トラブルが重なったら、人生の特別スパイスと思えばいい。人生はトラブルの連続と思えば、トラブルに強くなれます。これが意識改革です。人生はトラブルがあるから面白いのです。人生はトラブルの連続と思っておく。トラブルを楽しむ30の方法。その12、トラブルはニコニコしながら乗り越えていくのが醍醐味。トラブルの時はニコニコしましょう。ニコニコできる状況ではないと思うかもしれませんが、これはとても大切なことです。ムスッとしていたり、眉間にシワを寄せていたりすると、トラブルの山を乗り越えられません。歯を食いしばっていると、余計なエネルギーも使ってしまう上、身も心もガチガチになってしまいます。呼吸も浅くなります。脳を巡る血液も悪くなり、頭の働きも悪くなります。口角を3ミリ上げるだけでいいのです。口角を上げると気分も上がります。トラブルで大変な状況かもしれませんが、口角を上げるくらいならできるはずです。ニコニコしていると、脳はハッピーな状況として捉えます。自然と明るい気持ちになり、ポジティブな感情も生まれ、パワーが湧いてくるのです。ニコニコしてポジティブな感情が湧くと頭も柔らかくなるので、良いアイデアや解決策も浮かびやすくなります。トラブルの時こそ、笑顔を合言葉にして、ポジティブ思考を大切にしましょう。事実、トラブルの多くはチャンスに変えられます。大変なトラブルではあるけど、これは大きなチャンスでもあるよね、と思えば自然とニコニコできるはずです。トラブルを解決することで大きな利益や成果を手にしている自分をイメージしましょう。表情はトラブルを解決できるかどうかを決めるポイントの一つです。トラブルはニコニコしながら乗り越えていくのが醍醐味なのです。口角を3ミリ上げて、ニコニコしながらトラブルに立ち向かう。トラブルを楽しむ30の方法。その13、嫌なトラブルと思うから嫌に感じる。素晴らしいトラブルと思えば素晴らしく感じる。トラブルが起こったとき、嫌なトラブルが起こったと思います。誰でもトラブルは経験したくありません。トラブルは嬉しい言葉ではありません。響きも印象もよくありません。いかにも悪い出来事という感じがあります。しかし、ここに落とし穴があります。嫌なトラブルだと思うからいけないのです。嫌なトラブルだと思うから嫌に感じます。悪い出来事という目で見ることになり、そういう受け止め方をすることになります。ネガティブな印象や不快な気持ちが強くなるのです。ここであなたにご提案です。トラブルの呼び方を変えてみましょう。トラブルが起こったら嫌なトラブルが起こったではなく、素晴らしいトラブルが起こったと考えてみてください。トラブルのせいで損があったり、評価が下がったりして苦しい思いをしますが、それだけではありません。どんなトラブルにも良いところがあります。トラブルのおかげで新しい発見があったり、成長やスキルアップにつながったり、珍しい経験ができたりします。新しい出会いやご縁に恵まれることも少なくありません。素晴らしいトラブルと思えば素晴らしく感じてきます。トラブルには悪いところもありますが、良いところもたくさんあります。良いところだけ見ればいいのです。素晴らしいトラブルと思えば楽しむ気持ちも強くなります。楽しいこと、面白いこと、プラスになることといったポジティブな意味合いが生まれ、テンションが上がります。結局のところ、どう受け止めるかです。トラブルの感じ方は受け止め方で変わります。たとえ大変なトラブルが起こったとしても素晴らしいと言えばそう感じてくるのです。トラブルが起こったら素晴らしいトラブルが起こったと考えましょう。嫌なトラブルではなく素晴らしいトラブルと考える。トラブルを楽しむ30の方法。その14、トラブルを解決するのは難しいと思うから難しくなる。なかなかトラブルを解決できない人はトラブルを解決するのは難しいと思っています。トラブルを解決するのは難しいと思うと悪い自己暗示がかかります。頭の中で難しい難しいと言葉が反響してやる気や元気が奪われます。心がぎゅっと締め付けられ、体がガチガチに硬直して楽な気持ちになれません。頑張らなければいけない、我慢しなければいけない、苦労しなければいけないという感じがして気が重くなります。難しいと思うと無理、できない、失敗に終わるという感覚が強くなります。取り組む前から倦怠感が強くなって、なかなかモチベーションが上がりません。トラブル解決に取り組む前から疲労感に襲われます。結果として解決を難しくさせるのです。トラブルを解決するのは難しいと思わないことです。逆に考えましょう。トラブルを解決するのは簡単と考えるのです。実際に簡単かどうかは関係ありません。簡単と思い込むことが大切です。実際は難しいことであっても簡単と考えましょう。修正するのも簡単と考えましょう。謝罪するのも簡単と考えましょう。大きな出費が必要ならまた稼げばいいだけだから簡単と考えましょう。トラブルを解決するのは簡単と考えていればだんだん本当にそう思えてきます。気持ちが楽になってとりあえずやってみよう、なんとかなるだろうという考え方になり、希望の光が見えてきます。おのずとフットワークが軽くなり、行動力も生まれるので、結果として本当に簡単になっていくのです。トラブルを解決するのは難しいではなく、トラブルを解決するのは簡単と考える。トラブルを楽しむ30の方法。その15、時間があれば解決できるのにという人は愚痴をこぼすことでますます時間を失っている。時間があれば解決できるのにという人がいます。トラブル解決には時間を要することがあります。切羽詰まっているときはもっと時間が欲しいと願うことがあるものです。もちろんあまりに時間が足りないなら先方に脳検証をお願いするのが得策ですが、どうにもならないケースもあります。時間があれば解決できるのにと愚痴を言ったところで仕方ありません。時間があればという人は愚痴をこぼすことでますます時間を失っている状態です。時間は待ってくれません。時一刻と時間は過ぎます。愚痴を言っているうちにどんどん貴重な時間が失われ、ますます自分の首を絞めることになります。愚痴を言うことで時間だけでなく気力まで奪われてしまい、踏んだり蹴ったりです。時間があればできる、解決できるのにという人は、仮に時間ができたとしても新たに愚痴を言い始めます。まだ時間が足りない、あと少し時間があればと愚痴をこぼすのです。失った時間はどうやっても取り返せません。愚痴を言う暇があればさっと取り掛かりましょう。口を動かすのではなく手足を動かします。1分1秒を無駄にしないためにも一刻も早く取り掛かるのが得策です。取り掛かるのが早ければ早いほど仕事が前倒しになって早く進み、トラブルが解決するのも早くなります。大切なのは集中力です。集中モードのスイッチを入れましょう。限られた時間でも集中力を発揮すれば解決の糸口はつかめます。時間がないならタイムプレッシャー効果を生かせばいい。集中力を発揮すれば限られた時間の中で多くの仕事をこなせます。あらゆる誘惑を断ち切り、トラブル解決だけに集中して取り組めば想像以上に大きな仕事ができるのです。時間があれば解決できるのにと愚痴を言う暇があればさっと取り掛かる。トラブルを楽しむ30の方法。その16、トラブル解決を望んでいなければ解決しないのも当然。トラブルにもかかわらずぼーっとしている人がいます。本人はどうでもいい、別にこのままでいい、解決なんてしなくていいと言います。トラブル解決への意欲が感じられません。トラブルが起こっているにもかかわらず危機感が乏しかったり、諦めの気持ちもあったりして解決を望んでいないのです。本人がトラブル解決を望んでいなければ解決をしないのも当然です。トラブルのままです。解決しないどころかますます悪化します。トラブルを解決したいならしっかり危機感を持って心から解決を望むことです。トラブルは取り組まなければいけない課題です。面倒な気持ちがあったとしても取り組む必要があります。解決を望むから試行錯誤をしたり、人の力を借りたりなど、トラブル解決に向けた行動を起こせます。心も体もトラブル解決に向けることです。心から望むことは決意を固めることにもつながります。トラブルを解決したいですかと聞かれたら、はい、もちろんと即答できるようになっておきましょう。トラブル解決を望む。トラブルを楽しむ30の方法。 その17。深呼吸タイムは良いリフレッシュタイム。トラブルの時、浅い呼吸は知らず知らずのうちに起こります。人は大きなストレスを受けた時、緊張で体が怖まって呼吸も浅くなりがちです。呼吸が浅くなると脳に十分な酸素が行き渡らず、パフォーマンスの低下を招きます。肉体的にも疲れが取れにくくなり、精神的にもイライラしやすくなったりします。呼吸が浅くなって良いことは一つもありません。トラブルの時は深呼吸を思い出しましょう。むしろトラブルの時こそ呼吸を意識したい。きちんと深く呼吸をしながら仕事をします。吸ったり吐いたりするだけのシンプルな繰り返しですが、呼吸は生命の基本です。きちんと呼吸に意識を向けることで、呼吸の質が上がり、生命力もみなぎってきます。呼吸を意識しながら仕事をすればスイスイ進みます。不安が軽くなって気持ちが落ち着きます。新鮮な酸素が取り込まれるので、頭の働きも良くなり、明るい気持ちにもなるのです。改めて深呼吸の場を作ることも大切です。やるべきことがたくさんあって、バタバタ忙しいかもしれません。こういう時こそ、適度に休憩を入れて深呼吸を楽しむ場を作りたい。深呼吸を10回でも20回でも繰り返しましょう。深呼吸を楽しんでください。たっぷり水を飲んで喉を潤すように、たっぷり空気を吸って肺を潤しましょう。深呼吸をすると脳が喜びます。深呼吸タイムは良いリフレッシュタイムなのです。呼吸を意識しながら仕事をする。定期的に休憩を入れて深呼吸を楽しむ場を作る。トラブルを楽しむ30の方法。その18。悪条件はトラブルをドラマチックに変えるスパイス。トラブルは起こった時も対応する時も悪条件の方がいいのです。ドラマチックになるからです。トラブルは後から必ず良い思い出になるという法則があります。悪条件であればあるほどドラマチックになって映画やドラマのように盛り上がります。自分のミスで相手に迷惑をかけてしまい謝罪をしに行くことになりました。謝罪に出向く時、外はザーザー降りの大雨でした。それは幸いないことです。傘を差しながら謝罪に出向く姿は絵になります。あたかも映画やドラマのワンシーンのようです。納品したプログラムにバグが見つかるというトラブルがあり、急いで修正していました。修正が半分くらいまで済んでトイレ休憩を入れようとした時のことです。うっかり足でパソコンのコードを引っ掛け電源が落ちてしまい、修正を一からやり直すためになりました。感電してくれと叫びたくなりますが、それはそれで OK です。後から振り返るとギャグ漫画のワンシーンのようだと思えるのです。イベントのステージでパフォーマンスを発表することになりました。ところが大舞台の当日、発表直前になって異常トラブルに見舞われました。それは幸いなことです。その時は本当に焦って動作をしますが、後から振り返った時、必ず面白い話のネタになります。火や汗をかきながらパフォーマンスをやり遂げる姿も映画やドラマのようで絵になるのです。最悪なタイミングが悪い、どうしてよりによってこんな時にと思いますが、それでいいのです。悪条件を歓迎しましょう。悪条件は特別な演出と思えばいいのです。長い人生とはいえ、ドラマチックな場面はそうそうあるものではありません。悪条件はトラブルをドラマチックに変えるスパイスなのです。悪条件を歓迎する。トラブルを楽しむ30の方法。その19。悲壮感を漂わせていると誰も寄りつかなくなる。トラブルになった。ピンチに陥った。厄介な問題が発生した。そうした大変な状況の時、悲壮感が出ないように注意しましょう。下を向いたり、ため息をついたり、うつろな表情になったりしていませんか？大変な状況の時は余裕がなくて気持ちも沈みがちですが、どうか元気な様子を見せてください。悲壮感が好きな人はいません。悲壮感を漂わせると負のオーラが出てしまい、声をかけにくくなります。貧乏神のようなマイナスの雰囲気が出て、人が近づくどころか逃げてしまいます。人から元気がないね、表情が死んでいるよと言われたらイエローカードです。悲壮感が漂っている証拠です。私はこんなに不幸、私はこんなにかわいそうという雰囲気を出さないことです。大変な時こそ明るく振る舞いましょう。から元気でもいいのです。嘘や演技でもいいので、明るく前向きに振る舞った方がポジティブな雰囲気が出ます。元気な人とは一緒にいるだけで自分も元気になりそうな期待が持てます。大変だけど頑張りますと明るく振る舞えば周りから力になりますと声がかかります。お手伝いしましょう、ぜひ協力させてくださいとなるのです。悲壮感を漂わせない。から元気でもいいので明るく振る舞う。トラブルを楽しむ30の方法。その20。トラブルの夢を見るのはそれだけ真剣にトラブルのことを考えている証拠。トラブル対応に奔走する日々を送っているとトラブルの夢を見ることがあります。うまく解決できるポジティブな夢もあります。一方、トラブルを解決できなくて失格しているネガティブな夢もあります。特に嫌な夢を見たときは寝汗をびっしょり書いていて寝起きの気分も良くありません。また夢になったらどうしようと不安に駆られることもあるでしょう。トラブル対応をしているときに限ってトラブルの夢を見る頻度も多くなるはずです。なぜトラブルの夢を見るのでしょうか？夢は日中に入ってきた情報を整理する様子と言われています。睡眠中、後から利用しやすくなるよう日中に蓄えられた記憶を取り出したりまとめたりします。わかりやすく言うと、書店での新刊陳列です。書店の営業時間に大量の新刊が入荷され、閉店後その新刊を書き込んだ棚に陳列していくイメージです。睡眠中の夢もこれと同じです。脳は睡眠中、日中に入ってきた記憶の整理をするため、夢はいつも死滅裂な内容になるのです。つまり、トラブルの夢を見るのはそれだけ日中トラブルについて真剣に考えている証拠と言えるのです。安心してください。トラブルの夢を見たからといって呪われているわけではありません。嫌な夢を見るかもしれませんが、ただの夢です。現実に起こっているわけではありません。夢でよかったとほっと安心するくらいでちょうどいいのです。むしろトラブルの夢を見るくらい一生懸命になっている自分を褒めてください。そして自分の努力を認めましょう。トラブル中にトラブルの夢を見るのは良いことです。良い夢であれ悪い夢であれ、それだけ現実世界を一生懸命生きているということです。トラブルの夢を見るくらい真剣にトラブルと向き合っているなら、きっとうまく解決するはずです。トラブルの夢は間もなく解決するサインなのです。トラブルの夢を見たらトラブル解決を頑張っている証拠として考える。トラブルを楽しむ30の方法。その21。トラブルが起こったら日記のネタにしよう。日記は自分の足跡です。日頃から日記をつけている人もいるのではないでしょうか。トラブルが起こったときはその出来事を日記に書き留めておきましょう。トラブルは絶好の日記ネタです。発生の経緯、トラブルの原因、解決した方法、今後の対策などなど、トラブルの詳細について書けば5行や10行はすぐ埋まるはずです。余白に余裕があれば一部始終を書くのもよし。その時の気持ちや精神状態も書いておくと、ますます具体的な記録として残ります。トラブルは後から良い思い出に変わります。トラブルには嫌な印象があるものですが、その時だけです。時間が経つにつれて嫌な感情は消えていき、良い感情だけ残ります。後から日記を振り返った時、そういえばこんなこともあったな、今となっては良い思い出と心を動かされるのです。トラブルのことは書きたくない、日記には嫌なことを書かないことにしているという人もいるかもしれません。もちろん日記の書き方は自由です。トラウマ級のトラブルがあるのも事実。嫌なことは早く忘れたい、記憶から消し去りたいという人もいるはずです。良いことだけ書いては嫌なことは書かないというルールも悪くありません。そんな人はせめて反省点だけ書いてみてはいかがでしょうか。トラブルを通して得られた知恵と教訓があるはずです。トラブルの詳細は書かなくていいので反省点だけ書くのです。反省点だけは忘れないようにしたい。必ず〇〇をする、〇〇をしてはいけないなど書けば、後から振り返った時注意喚起になります。同じトラブルが起こらないようにすることが大切です。人は反省するから成長します。反省まで忘れたら元通りになってしまい、トラブルを乗り越えた意味がありません。遅かれ早かれ同じ過ちを繰り返してしまいます。成長を確かなものにするためにも、反省点だけはきちんと書き留め忘れないようにしておきたいのです。トラブルが起こったら日記のネタにする。日記に嫌なことを書きたくないなら、せめて反省点だけ書き留めておく。トラブルを楽しむ30の方法。 その22、人のトラブルはありがたく勉強させていただく。トラブルに強くなるためには、人のトラブルから学ぶ姿勢を持つことが大切です。メディアではトラブルの事例が紹介されていることがあります。詐欺被害の事例や海外旅行の失敗談です。こんなトラブルにあった、こんな詐欺に引っかかったといった体験談がどれも貴重です。トラブルの体験談や詐欺の被害報告は参考情報として積極的に目を通しておきましょう。絶対大丈夫はありません。自分に限ってトラブルは起きないはずと考えるのではなく、自分の身にも起きるかもしれないと考えましょう。謙虚な姿勢で勉強することが大切です。トラブルの事例を知っておけば防犯意識が高まり、しっかり注意できるようになります。例えば詐欺トラブルにあった人の話があるとします。詐欺は巧妙な手口で行われることが少なくありません。なるほど、こういうケースがあるのか、こういう状況は危ないなと分かれば今後注意ができます。ニュースでは最新の詐欺被害について報道されることもあります。年々手口が巧妙になり見抜きにくくなっています。最新の詐欺被害についてチェックしておけば、これが最新の手口なのかしっかり覚えておこう、自分も注意しようとなります。忘れてならないのはトラブルを解決した方法です。トラブルにあった人は被害を受けて終わりではなく、その後うまく解決したケースもあります。解決方法も合わせてチェックしておけば、毎日自分の身に起こった時の参考になります。トラブルにあった人の話を勉強させていただく。トラブルを解決した方法も合わせてチェックしておく。トラブルを楽しむ30の方法、その23、今起きていることは本当にトラブルなのか。トラブルに立ち向かう前に次の一言を自問してみてください。今起きていることは本当にトラブルなのかです。実際は普通の出来事なのにトラブルだと勘違いして騒いでいるケースがあります。水道工事のため10月25日の13時から2時間ほど断水するという事前通知がありました。予定の時間になった時水が止まった、トラブルだと思うのはお門違いです。トラブルでも何でもありません。普通の工事です。水道工事であることが分かっていて、きちんと事前通知も行われています。トラブルではないのにトラブルだと騒いでも仕方ありません。断水するといっても2時間程度の我慢で済む話です。行動を起こさなくても普通に時が過ぎるのを待てば自然と解決するのです。友人と遊ぶ約束で待ち合わせをしていたところ、ドタキャンされてしまい、トラブルだと騒ぐ人がいます。これでも誤解です。トラブルではありません。単なるドタキャンです。残念ながらドタキャンは時々あることです。急な都合ができて仕方なく直前でキャンセルすることはあるもの。きっとあなたも急な都合ができたため直前でキャンセルしなければいけない状況になり、相手に迷惑をかけたことがあるでしょう。仕方ない。こういうこともあるか、でさらっと流せばいいのです。空いた時間を使って映画や買い物を楽しめば上手に一人時間を満喫できます。文書作成ソフトを使っていたところ、アルファベットの1文字目が勝手に大文字に変換されました。おかしい、トラブルだと騒ぐのはお門違いです。これもトラブルではありません。ただの仕様です。オートコレクト機能と言います。文書作成ソフトによっては初期設定でアルファベットの1文字目が自動で大文字に変換されるようになっていることがあります。この場合、設定を変更してオートコレクト機能をオフにすればいいだけです。オフにする方法はネットで調べればすぐ出てきます。トラブルではないのにトラブルと騒いでも仕方ありません。今起きていることは本当にトラブルなのかと考えてみましょう。トラブルでなければジタバタ騒ぐ必要もないのです。今起きていることは本当にトラブルなのか考える。トラブルを楽しむ30の方法、その24、トラブルに悩む人は同じ境遇の人に気づける。トラブル解決を頑張る人も同じ境遇の人に気づける。トラブルに悩む人は同じ境遇の人に気づけます。妊婦になると街に妊婦が増えるという面白い現象があります。実際に妊婦が増えたわけではありません。今まで無関心だったから気に留めていなかっただけです。自分が妊婦になることで自然と同じ境遇の人に意識が向くようになり、結果として増えたように感じるのです。これを心理学でカラーバス効果と言います。トラブルになった時もこれと同じ現象が起こります。仕事のトラブルに悩むと自分と同じような境遇の人に気づけます。対人トラブルに悩むと自分と同じような境遇の人に気づけます。金銭トラブル、恋愛トラブル、健康トラブルに悩む時も自分と同じような境遇の人に気づけるのです。トラブルに悩んでいるのは自分だけじゃないということです。今まで無関心だったから気づかなかっただけで、世の中には自分と同じ境遇の人がいます。しかも大勢いて数え切れないこといるのです。さて、面白いのはここからです。トラブルに悩んで終わりにするのではなく、解決に向けて頑張りましょう。大きな困難があっても諦めない姿勢で立ち向かいましょう。再び面白い現象が起こります。トラブル解決を頑張ると、トラブル解決を頑張る人が目につくようになります。トラブルの時はトラブルの人が目につくように、トラブル解決を頑張る時はトラブル解決を頑張る人が目につきます。自分と同じ境遇の人に気づけるのです。頑張っているのは私だけではない。他にも仲間がいる。と大きな力をもらいます。仲間がいることが分かると寂しさが和らぎ、心強く感じられるのです。トラブルにあった時、ただ嘆くばかりでなく、解決に向けて前向きに頑張りましょう。頑張る人がどんどん目につくようになり、励まされたり勇気づけられたりします。機会があれば話しかけてみて情報交換をしてみるのもいいでしょう。役立つ知恵や情報が得られる可能性があります。良い出会いやご縁はこういう時こそ生まれるのです。お互いに励まし合うことで心が強くなり、モチベーションアップにつながります。トラブル解決の推進力がますます加速されるのです。自分と同じ境遇の人に気づいてやる気や勇気をもらう。トラブルを楽しむ30の方法、その25。余裕があれば他の人の仕事を引き受けることもあっていい。一般的にトラブル対応中は人の仕事を手伝う余裕はありません。むしろ手伝ってほしい状況でしょう。もちろん自分のトラブル対応に専念するのもいいですが、その限りではありません。自分の仕事に余裕があれば他の人の仕事を引き受けることも選択肢の一つです。例えば同じ種類の仕事であれば、こちらで一緒に引き受けた方が楽になります。同じ種類の仕事をまとめてやるなら、少々量が多くなっても負担はさほど変わらないことが多い。別々で対応するより誰かがまとめて対応した方が仕事全体が早くなることがあります。ついでという考え方で他の人の仕事を引き受けるのもありなのです。トラブル対応の一環で書類の山をシュレッダー処分する場面があるとします。もしシュレッダー処分する仕事を抱えている人が他にいるなら、その人の仕事を引き受けます。私がまとめて処分しておきますと一言言えば OK です。書類が10枚20枚増えたところでさほど手間は変わりません。自分の仕事がほんの少し増えますが、まとめてやるなら大したことではないのです。トラブル対応の一環で事務用品を購入する用事ができたとします。もし事務用品を購入する人が他にいるなら、その人の仕事を引き受けます。こちらでまとめて購入しておきますよの一言を言えば OK です。買い出しに行くなら買い物リストの項目が少し増えるだけのことです。ネットで購入するならほとんど手間は変わりません。他の人の仕事を引き受けると必ず喜ばれます。気が利くねという褒められありがとうございますと感謝されます。もちろん自分のキャパシティを超えるほど引き受ける必要はありませんが、余裕があれば人の仕事を引き受けるのもありです。特に同じ種類の仕事はまとめてやった方が効率的です。トラブルを抱えている時こそ人助けのチャンスなのです。トラブル対応中余裕があれば他の人の仕事を引き受けてみる。トラブルを楽しむ30の方法、その26。トラブルが続く中にも良いことはある。最近トラブルばかりです。トラブルが続いていますという人がいます。それは嘘です。大きな勘違いをしています。トラブルばかりと感じるのはトラブルばかり見ているからです。トラブルに注目する癖がついています。人はリスクに反応する本能があります。トラブルは身の危険に関係することなので注意も向くし、印象にも残ります。トラブルがあると良いことがあっても見過ごしやすくなるのです。24時間365日トラブル一色の日常というのはありません。トラブルが続いていたとしても、その中で嬉しいことやラッキーなことがあるはずです。トラブルばかりと感じたら一度落ち着いた上で日常を振り返ってみてください。 悪いことばかりでなく、良いこともたくさん残っているはずです。美味しいものを食べたこと、映画鑑賞を楽しんだこと、面白い本を読んだこと、仕事で新しいスキルが得られたこと、上司から仕事を褒められたこと、友人と楽しいおしゃべりができたこと、新しい服を買ったこと、道端で綺麗な花を見つけたこと、スポーツジムで気持ちのいい汗をかけたこと、空を見上げたら美しい青空が広がっていたこと、小さなことかもしれませんが、どれも良いことです。れっきとした幸せです。じっくり探せばきっとまだまだたくさん見つかるでしょう。トラブルの数より良いことの数の方が多いこともあります。日常から小さな幸せを探しましょう。トラブルばかりが続く中にも良いことはあるのです。トラブルばかり起こっているのではなく、良いことが起こっていることにも気づく。トラブルを楽しむ30の方法。その27。ひどいトラブルこそ良い思い出になる。ひどいトラブルが起こったらこう考えましょう。よし、これで良い思い出ができる。と。ひどいトラブルが起こった時はこの世の終わりかと思うくらい絶望します。人生に光が感じられず、月食の曇りの晩に停電したようにも真っ暗に感じられます。大恥をかいたり、こっぴどく叱られたり、お金や信用を失ったりして悪いことのオンパレードです。ところが、無事トラブルを解決してしばらく経つと不思議なことが起こります。良い思い出に変わるのです。あの時は大変だったね。でも面白かったな。楽しかったな。今となっては最高の思い出だねとしみじみ感じます。その時は絶望的でこの世の終わりのように感じられたのに、今では単なる笑い話です。つまりトラブルは良い思い出ができる前触れという考え方ができます。とことんひどいトラブルの場合、思い出になるわけがないと思うかもしれません。必ずなります。これは人生の法則です。解決してしばらく時間が経てば、やはり思い出に変わります。だからこそトラブルが起こった時は、よし、これで良い思い出ができると喜びましょう。トラブルの大きさに比例して思い出の大きさも変わります。普通のトラブルなら普通の思い出になります。最悪のトラブルなら最高の思い出になります。後から振り返ると、最悪のトラブルは人生のターニングポイントとなるケースが少なくありません。今の私がいるのはあのトラブルのおかげと感謝できるようになります。ひどいトラブルこそ良い思い出になるのです。トラブルは良い思い出ができる前触れと考える。トラブルを楽しむ30の方法。その28。トラブルを通してトラブル対応の公式を見つけていこう。学校では公式を学びます。数学や物理学では公式が欠かせません。公式に数字を当てはめると難しい問題でも答えがポンと出るので楽です。公式は時間や労力を大幅に短縮します。多くの計算をしなくても公式を使えば効率よく答えを導き出せるのです。これは社会におけるトラブル対応の時も同じです。ただし社会の場合、最初からトラブル対応の公式が存在しているわけではありません。トラブル対応の公式を自分で見つけていくことが大切です。自分に合った仕事スタイルがあるように、自分に合った解決スタイルがあります。トラブル対応の公式は自分の個性や性格を含めて考えなければいけないため、自分で見つける必要があるのです。多くのトラブルを経験しながら、自分に合ったトラブル解決の公式を見つけていきましょう。何度かトラブルを経験していくうちに、こういうケースではこうする、私にはこれが合っているというパターンが見えてきます。それがマイ公式です。ひとたびトラブル解決のマイ公式が見つかれば、あとは簡単です。公式に問題の要素を当て始めるだけで答えがポンと出るのです。私にはトラブル解決の公式があると思えることが安心にも自信にもつながります。トラブルを通してトラブル解決の公式を見つけていく。トラブルを楽しむ30の方法。その29。トラブルが解決しない本当の原因とは。トラブルを解決するのは難しいことではありません。本気になればいいのです。トラブルを解決できない原因の9割は本気になっていないことにあります。逃げの気持ちや中途半端な気持ちがあります。うまくやり過ごせないかな、楽に解決できる方法はないかなといった消極的な考えがあります。重い腰が上がらないのも本気になっていないからです。仕事が終わらないのは本気になっていないからです。説得できないのも本気になっていないからです。謝れないのも仲直りできないのも本気になっていないからです。中途半端な気持ちになっていると解決するどころかかえって悪化することさえあります。中途半端な気持ちだからトラブルが解決しないのです。本気になるコツは期間を定めることになる。もともと怠け者の人もいるでしょう。どうすれば本気になれるのでしょうか。本気になるコツは期間を定めることです。人間には限界があります。ずっと本気を出し続けるのは誰でも疲れるので、具体的に期間を定めましょう。3日でも1週間でも1ヶ月でも構いません。この日からこの日まで、今日から1週間だけ、今月いっぱいだけといった具合に期間を定めます。そしてひとたび期間を決めたら、その期間はひたすら全力でいくのです。あらゆる誘惑を断ち切ります。恥も雷分も人目も気にしません。趣味や遊びもしばらくお預けです。自分の全てを出し切るつもりで頑張ります。すべてのリソースをトラブル解決に集中させて全身全霊を傾けます。普段だらだらしてしまう人も、いつからいつまでと期間の明確になっていれば、よしやってみるかとなります。そうすれば大抵のトラブルは解決します。本気になれば怖いものはなくなります。徹底的に集中すれば人目も気にならなくなって無敵状態になります。自分でも信じられないような力を発揮でき、大抵のことはどうにかなります。本気を出せばトラブルの解決は簡単なのです。期間を定めて本気を出す。トラブルを楽しむ30の方法。その30。トラブルを起こした自分を責めるな。トラブルに立ち向かっている自分を褒めろ。トラブルが起こった時、自責の念に駆られる人がいます。トラブルが起こった、恥ずかしい、情けない、なんて自分は愚かなのだろうと。トラブルを起こした自分を責める必要はありません。反省は必要ですが、自責は不要です。自己嫌悪になる必要もありません。何事もトラブルは好きものです。トラブルは起きるときには起きます。どれだけ注意しても、どれだけ対策をしていても、完全にトラブルを防ぐ方法はありません。人間ですから、うっかりもあります。うっかりがあるのは人間らしいとも言えます。不注意は誰にでもあることで、度忘れをすることもあって当然です。人生にトラブルは好きものなのですから、トラブルが起こっても自分を責める必要はないのです。大切なことは、トラブルに立ち向かっている自分を褒めるということです。トラブルが起こったとき、2通りの人がいます。逃げる人と立ち向かう人です。残念ながら、現実では逃げる人の方が圧倒的に多いのです。トラブルは面倒なことです。嫌なことであり、ストレスも多くて目を背けたくなります。そのため、ほとんどの人が放置したり、見て見ぬふり後回しにしたりします。そんな中、あなたはきちんとトラブルに立ち向かっています。まだ解決していなくてもいいのです。立ち向かっている時点で十分立派なことです。トラブルを起こした自分を責める暇があれば、トラブルに立ち向かっている自分を褒めましょう。きちんと立ち向かっている自分は偉い、自分はよく頑張っていると自分で自分を認めることは大切です。自分に自信がついて、明るい気持ちにもなり、ますます行動力が出てきます。その調子でどしどし動いていけば、解決するのは時間の問題です。トラブルはきちんと行動してやるべきことをやれば、意外とあっさり解決するものです。解決できるできないではなく、行動するかしないかです。解決は目前まで来ています。解決の扉はもうすぐ開くのです。トラブルを起こした自分を責めるのではなく、トラブルに立ち向かっている自分を褒める。トラブルを楽しむ30の方法。まとめ。その1。トラブルはグッドトラブルと言い換えて、良い出来事に変えてしまう。その2。センスや才能がないことを言い訳にしない。その3。自分と同じように問題を抱えている人を見る。その4。トラブルは嫌なことではなく、面白いことと表現する。その5。トラブルが起こったらチャンスに変えられないか考えてみる。その6。励ましの声をかけてもらったときは素直に受け入れ 100% 信じる。その7。 どんなに忙しくてもきちんと食事だけは取る。その8、少しでもトラブル解決を容易にしたいなら早めの対応を心がける。その9、必ずトラブルを解決すると口に出す。その10、この程度で済んでよかったと考え、ラッキーなこととして受け止める。その11、人生はトラブルの連続と思っておく。その12、口角を3ミリ上げてニコニコしながらトラブルに立ち向かう。その13、嫌なトラブルではなく素晴らしいトラブルと考える。その14、トラブルを解決するのは難しいではなくトラブルを解決するのは簡単と考える。その15、時間があれば解決できるのにと愚痴を言う暇があればさっと取りかかる。その16、トラブル解決を望む。その17、呼吸を意識しながら仕事をする。定期的に休憩を入れて深呼吸を楽しむ場も作る。その18、悪条件を歓迎する。その19、悲壮感を漂わせないから元気でもいいので明るく振る舞う。その20、トラブルの夢を見たらトラブル解決を頑張っている証拠として考える。その21、トラブルが起こったら日記のネタにする。日記に嫌なことを書きたくないならせめて反省点だけ書き留めておく。その22、トラブルに遭った人の話を勉強させていただく。トラブルを解決した方法も合わせてチェックしておく。その23、今起きていることは本当にトラブルなのか考える。その24、自分と同じ境遇の人に気づいてやる気や勇気をもらう。その25、トラブル対応中余裕があれば他の人の仕事を引き受けてみる。その26、トラブルばかり起こっているのではなく良いことが起こっていることにも気づく。その27、トラブルは良い思い出ができる前でと考える。その28、トラブルを通してトラブル解決の公式を見つけていく。その29、期間を定めて根拠を出す。その30、トラブルを起こした自分を責めるのではなくトラブルに立ち向かっている自分を褒める。